ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川です。
パンイチです。
こんばんは。
こんばんは。これいいんですか、アマプロなんですかこれは。
わかんない、アマプロかどうかもわかんないから、一応アマゾンプロダクツのオープニングで撮ってるんだけど、
はい、はいはいはい、
あのね、今ね、ふーちゃんもパンイチも酔ってるんですよ。
そう、あの寂しく年末にそので震えてるんですよ。
そうそうそう、
ふーちゃん年末どうしますか。
ふー、俺実家帰るよ。
あ、いい、帰れる場所がある、こんなに嬉しいことはない。もう帰らない。
嫌だけどな、帰るの。もう
帰るの嫌ですよ。帰っても何もすることないですからね。
うん、本当に。ここ数年ね、あの、帰ってはトラブルを起こして、嫌な気持ちになって帰るっていうことを繰り返してるんで。
劇画じゃないですか。劇画版風ちゃんじゃないですか。
去年なんか親泣かしましたからね。本当に。本当に申し訳ないことしましたよ。
揉めたんですか。
揉めた揉めた、
うん、そう揉めますよ、ね、僕も仕事ないときはだいぶ親が怒ってますから。
あ、そう。
いや、やっぱ不安定なのはやっぱ親不安なんですよ。昔の人はほらちゃんと真面目にやってればお金がちゃんとついてくるっていう幻想があるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう。そんな時代じゃないんだって。
20世紀の時代は真面目でもお金がついてこないっていう。
そう、分かってないんだよ。
そうそうそう、昔 の、 あの お客さんさんと同じで、うちあれなんですよね、あのやっぱ親が百姓だったんで、うん、親っていうか親の親か、百姓の息子だったんで、
うん、
やっぱ真面目なんですけど、
うん、
やっぱ真面目にやってれば大丈夫っていうなんかあるんですよね、
う
ん、
そういう幻想が。
そうそうそう
そう、はあ、違うんだって、真面目にやってても
な、
会社クビになったりする時代なんだってって。
そう、やってもまあお金、あの悪いやつがお金ピンハネ してやっていく時代なんですからね。
そう、でもそういうのをさ、そのパンイチはどこだっけ、横浜だっけ。
あ、地元ですか。
地元。
あ、でももともと親は長野なんで。
長野か。
はい、
そう、長野。ふーちゃんとこはさ、木更津のど田舎だからさ、分かってくんないんだよね。
いや、長野の人も分かってくんないですよ。
あ、そう、
畑ですよね基本的に。やっぱり、あ、漁師なんですか。
いや、漁師じゃない、漁師じゃない、自営業、自営業。
へ
え、うん、もう辞めちゃったけどね。
へえ、継いだらいいじゃないですか。
継げるか。薬局だよ、薬局、うん、
あ、免許仕事だ。
そうそうそうそうそう、あ、うちのニーニーが継いでますんでいいです、っていうかもう店閉めましたけどね。
へえ、あ、だからやっぱ美大行く人はやっぱちょっとそういうバックボーンが。
いや、それはないと思いますけど、まあでも。まああれですよ、わがまま言いましたよ。そうそう、
いや、まあ、でも実家帰りたくないですよね。
帰りたくないね。でさ、もう何、もう、あ、俺もさ、なんかチューハイロング缶一本飲んでさ、
はい、
誰かいないかなと思ってパンイチにこう LINE でさ、あのちょっかい出したらパンイチがなんかなぜかこう電話かけてきたっていう、この、
うん、嫌いなんですよ、あの LINE のこうっていうか、まあ、テキストベースのコミュニケーションって苦手で、
うん、あ、そう、
分かんないじゃないですか、人の気持ちがどういう感じなのかっていう。
分かるじゃん、スタンプとか送れば。
いや、なんかに早いじゃないですか、この打ってる時間もめんどくさいし、話した方が早いっていうことが、気持ちが伝わる速度が違いますよ、やっぱり、
うん、
音声は。ぬくもりティーですよ。
ぬくもりっていうか、あのパンイチさん、あのあなた誰ですかって話なんですよ、アマプロ聞いてる方からすると。
あ、あ、関東ネットラジオリンクというのも昔ありまして。
もう今はない。
筆川さんとかとお知り合いになったのと、あと、まあ、もともとカプコン の、 あのイラストレーターの秋間さんっていう人のファンみたいなのもやったんで、
うん、
その、まあ、縁もありまして、
ええ、
まあ、そば打ち者との縁もありまして、
はい、もう、アキマンさんって言ってるからな、はい、もうな。
そういう、縁で、まあまあ、仲良くさせていただいてる、まあ、ファンですね。
そうですね。いやいや、いつもお世話になっております。
ええ、もちろん。という感じなんです、
ね。いやね、
はいはい、
あともう、その、 もう日付をこうまたいだんで、あと明日になればもうアマプロのこう初コミケが始まるんですよ。
おお、そうですね、いよいよですね。プラ版も量産体制にあって。
そうそうそう、本当もう爆笑だよね。なんでプラ版売ってんのって話じゃん。
いや、なんかいいですよね、なんかアナログな感じが。
絶対あいつなんかフリーマーケットと間違えてるってい
ちょっとなんかいいですよね。
う。
なんかハードウォーミングな。いや、もうやっぱ飢えてますからね、みんなそういうのが。このデジタル社会において、じゃ一体何ができるかって考えたらプラ版ですよ。このね、複製可能な世の中において、
そう
やっ
そう
ぱプラ
そうそ
版って一回性のもんですからね。
う。ねえ、
死に具合とか。
本当ですよ。多分ね、地方出身者の人からすればね、そんなコミケとかで売らないで、もうデータ販売してくれって思ってると思いますけど。
ああ、そっか、ディスク自体もそうですね。焼くっていう行為に関しては、プラ版も DVD も同じですから
同
ね。
じですからね。
はい。もうそん
本当
な、
に。
ああ、もうそんな年の瀬ですね。
そうですね。でね、まあ、僕たちが出店するのはね、30日なんでね、
はい、ラス日ですよ
ラ
ね。
ス日なんでね、エロく
エロ
て、
スもいっぱいあるやつ。
そうそうそうそう、エロくて薄い本がいっぱい出る日でもあるんですよ。
楽しみですよね。ていうかもう僕もだいぶ行ってないんですよ。コミケとかって。
あ、そ
もうだから久しぶりにちょっと行
う。さっ
こう
きお
かな。
前行かないって言ってて、ね。
いや、まあ飲み会があれば行こうかな。
あ、そうですか。
神田あたりであれば。
はいはいはい。ああ、ぜひぜひ来てくださいよ。
はい。
そう
そう、
そうそう。俺もね、コミケはね、何年ぶりかな。10
10年
年
ぶ
以
り。
上ぶり。
そんな言ってないですか？
行ってない。大
意
日
外。
本そば打ち社行ってた時は大阪だからいないでしょ。
あ、確かに確かに。でも実家帰ったりしないですか？正月に。
もう帰ったりするけど、そんな、
のついでに。
疲れ果ててるのに、コミケなんか行きゃしなせんよ。っ
ああ、なるほど、そういうことか。
ていうことは、コミケ行ったの多分大学の頃だから、
ふーちゃんパイセンはあれなんですか？
はい。
大学生の頃どこ住んでたんですか？
俺はね、板橋。
じゃあもう全然いける感じですね。
いけるいける。板橋。あ、いや、違う、嘘だわ。板橋嘘。久米川、久米川。
それ板橋区なんですか？
どこだ、なんだったっけな、わかんねえ。武蔵村山の一歩前だと記憶してます、久米川って。久米川いい町だったな。それはいいとしてね。まあ、多分そこで住んでた以来だから15、6年前じゃない？
それって、もう移転前ですか？移転後なんですか？
移転後、移転後。
移転後、あ、そうなんですね。
だって俺、
そ
晴
の
海行っ
頃。
たことないもん。
僕もないです。僕もずっとなんか、ビッグザムみたいなやつの、とこが最初でしたね。僕も全然引きこもりのニートだったんで、ニートってか大学生の頃で全然学校行ってなくて、コミュニケーションが、取れない若者だったんですけど、
僕もです
い
よ。
や、コミケ行ったらなんかみんな優しくしてくれていいなって。もうなんかあんまりそのオタクでもなかったんですけど、オタクにならなきゃと思いましたね。
そんなこう、そのパンイチヒストリーが聞けるとは思わなかったんで。
いや、そうなんですよ。まあでも絵は好きだったんで、いや、で、やっぱり、なんていうか、さっきふーちゃんと絵の話をしてて、こんな話、ラジオになるみたいな話になったんですけど。
そうですね。ちょっとね、パンイチのノリがですね、暴言モードに入りそうになったんで、これはラジオ撮っとけなきゃ、損だなと思って。
ラジオになると萎縮するってい
萎縮しなくていいから。絵の話してたんだよね。レックボタンを押す前ね。
あ、そうなんです、そうなんです。ちょうど絵の話をしてて、ちょうど絵の移り変わりというか、なんか絵が古くなるみたいな話とかもしてて、 はい。で、そんな僕の中では普遍性のある絵の話をしようかなと思ったら、レックが入ったんで、萎
そうで
縮
す
して
ね。
るんですけど。
パイチは絵に関しては一家言あるんですか？
はい。僕はハイエンドオタク世代なんですけ
それをまず説明してください。
ど。世代、ちょっと上かもしれないですけど、まあ、いわゆる美大出てる人がエロ漫画描いてた時代っていうのが、ちょうどエロ漫画、例えば、今だったらわかんない、LO とかもそうかもしれないし、偕楽天とかもそうですけど、まあ、結構めちゃくちゃ絵が上手い、アカデミックな絵を描く人が、エロ漫画、に参入してきた時期で、同人誌とかもクオリティがすごい高かった時期に僕ちょっと憧れてたなっていう
なるほどね。
感じだったんですよね。
パイ
例え
チっ
ばシャー
て
プ。
いくつだっけ？
僕31なんです
31
けど、
か。あ、ってい
あ
うこ
れ
と
ち
はあ
ょう
れじゃ
ど、は
ない？そ
い。
の、エロ漫画のこう、画力がこう、グーンって上がったっていうことはさ、あの人、鳴子花春とか。
そうです。鳴子花春さんも美大でしたよね、確か。
確かそうだと思うけど、
そうです
ああい
ね。
うこう、人が出てきたあたりってことですかね。
そうですね。雑誌でカラフルピアガールとか、
ありま
ピ
し
ア
た
ガール
ね。
とかやってた頃、ネットで絵が上手い人がこう発表していくような、なんかこう、インターネットで絵を発表するような時代になったりした時期のちょっと後みたい。
で、カラフルピアガールとかは、あれだったんだよね。今でいうピクシブの役割してたんだよね、多分。
そうです。ちょっとピックアップして、その上手い人を、紹介していくみたいな感じで、そこから多分何か出ていると思うんですよね、今。もう、成子さんはわかんないですけど。まあでも、ちょっと
西田さんと
あだ
か、
名っぽい感じもあるかもし
そうだね、
れません。
あそこら辺で出た人っていうと西田さんとか、
そうですね。西田さんまさにそうです
そう
ね。
だよね、
東京造形大眼科でしたっけね。
なのかな、すごいうまいなと思って見てたけど、あとはなんだ、お浜さんとか、
岡村さんはあの人はどうなんだろ
ちょっと時代違
う。
うのかな。
いや、時代的には同じだと思います。岡村さんはちょっと若い後だと思いますね。あと玉置勉強さんとか。ああいうちょっと、まあ、漫画としては、漫画家としては微妙、あとあれか、家政婦が黙殺の人誰でしたっけ？
何それ？家
エロ
政
漫画じゃないですけど、結構、美大がそのサブカルっぽいところに結構入っていって、ちょっとエロいことをやってたっていう。で、その写実とかができるから、もうエロとすごくマッチングしたっていう時代だった
で
と
もね、
思いま
あの
す。
時だからその人たちと僕は多分同世代ぐらいだと思うんですけど、
そうですよね。
なんだろう、作家性みたいな気分ではあんま見てなかったかな。
絵のカットのだし、なんかこう、絵のクオリティの感じとかアングルとかっていうのが、ちょっと、やっぱ今までの感じと違ったんですね。例えば、大友とかの頃ってあったじゃないですか、一個。記号から写実になる瞬間っていうか、だいぶ古いですけど、そこからさらに、それってなんかもうちょっとひねくれたリアリズムみたいな感じがあったんですけど、さらにそこと、萌えっていうか記号との融合みたいのがあったっていうのが。で、それは、
あれなんですよ。多分ね、その頃、絵のすごい上手い人たちが、そのエロ漫画にこうドカドカってきた感じっていうのは、多分なんかロックとかの、その歴史でいうとこのプログレみたいな感じだと思うんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
で、 要はテクニックをこう十分に発揮できる場としてこうエロ漫画誌ってのがあったんじゃないかなと思うんだよ。まあすごく絵がうまくてこう女の子は可愛いので君はすぐ描けますよっていう風な感じで、そのデビューのこうハードルが低いというか。
それはあったと思いますね。
そうそうそうそうそう、
エロ漫画でも、エロ漫画じゃないか、エロゲーでもそうだったと思うんですけど、今、ブイブイは捨てる、なんでしたっけ、サイコパスとかの、マドカマイカとかの人、
ああ、ウロブ事件。
黒渕みたいな、ああいう表現がエロだったらできたっていう。
そう、その。
それと同じで、もうその超絶な、ストーリーじゃないんですよね、多分。絵の凄さっていうか、絵だけで面白いとか抜けるっていうのを、とか、あるいは一般性がないけど、絵だけで説得できちゃうような人たちが結構出てきたのは90年代の後半とか2000年代ですか、0年代冒頭ぐらいの頃の。やつで、それに僕すごい惹かれて
で、
た。
結局なんだろう、そういうまあ絵描きさんでもシナリオライターでもさ、好き勝手できそうなところにこう気圧が流れるというか、
そうですね。そしてお金もあるみたいな。
そういう状況になっていくんですよ。だから多分ウロブチさんとか自分のやりたいことっていうのがこうメジャーではできにくかったわけじゃない？
そうですね。
そういうことだ
そ
よう
なんです
ね。
が、
だ
最後
から
の人が、
エロの方でこう頭角を現してこうメジャーに出るっていうこうラインがあったわけじゃない。
そうなんですよね。
ねえ。まああと雨後の竹の子のように出てきたそのエロ漫画家、そのプログレ的エロ漫画家さんたちっていうのも、俺はエロくて可愛い絵をこううまく描けるけども、そのストーリーの構成みたいなものには自信がないと。だからそういう人はどこだって言ったらエロ漫画だったんだよ。
そうですね、とにかく抜ける絵で
そう
っ
そう
ていう。
そうそうそうそう。で、その中でこうもうちょっとこう面白いことしてやろうみたいな人がこう頭角を現していったっていうことなんだよね。
わかんないです。エロ漫画の絵の上手い人に関して言ったら、そう、うまくいった人ってあんまり僕ないんですけど、あの時の絵のクオリティの高さとか面白さっていうのは、インターネットも普及してあったなっていう、感じですかね。栄転先生とか、あと、井上京志郎先生とか、もう、めちゃくちゃ上手い、栄転されてる。でも、ストーリー、漫画で描いたらどうなのっていうと、やっぱりそこから出てきた人あんまいないですよね。
そうかな。
絵はめちゃくちゃうまいですよ。とにかく。
あんまりそこからこうストーリーに開眼された人っていないかもしれないですね。
ないですね。
例えばすっごいそれよりもこう1世代も2世代も古い話だけど、森山涛っていうそのエロ漫画の
森
革
山
命
と。
を及ぼした人は今ね、レッドとかまあドストーリー漫画を描いてるわけじゃない？
森山とさんが、や、い、な、山本直樹。
山本直樹がさ、
あの方は本当にストーリーも抜群に面白かったですからね。
ねえ、まあでもあの人もそのエロ漫画期の作品ももう非凡というほかなかったけどね、
そうですよ
短編な
ね。
のになんかすごい壮大なストーリーのやつ書いちゃったりとか。
あの頃はまだ SF の影響が強かったりとかして、ストーリーの強さっていうのをみんな結構肌で感じてたっていうか、憧れがあった世代みたいな気がするんですよ。90年代のハイエンド系って、あんまりストーリー、好きなものをやるんだけど、それが一般、アンダーグラウンドで収束しちゃうような感じの ものが、でもエロゲーに関してもそうですけど、なってたような気がして、
外に広がらないってことですか？
広がらない、もうカルトの中で
うん。
もう終わっちゃう人がほとんどだったのかなっていう気が、だって本当今そういう影響ある人っていないかなっていう気がしますね。クリエイターの人はファンですっていう人って結構いると思うんですけど、あんまりかなっていう感じはしますね。
そう
だっ
か。
てもう、進撃の巨人みたいな、ああいうちょっと、やっぱり漫画、普通、まあ漫画とかだったら普通に、あんま絵上手くないけど、こう、一人で引っ張る人っていう方がやっぱり今でも求められてる感じはあるのかなっていう気がしますね。
功罪だと思うよね。パンイチがさ、その出くわしたハイエンド絵描きの時代っていうのがさ、
ハイエンドオタク。
ハイエンドオタクの時代っていうのがさ、
ハイエンド、揶揄的ですけどね。
ハイエンドオタクの時代っていうのはさ、絵の描けない人は出にくい時代でもあったから。
そうですね。絵の描けない人は出にくい時代でしたね。
そう、だからさっき言ったさ、その諫山さんみたいなさ、進撃の諫山さんみたいな人はお呼びじゃないわけだよね。
まあ、中ではそうですね。
ね。
そういう世界では、
そう、だから
あんま
逆に
り。
あの人はこう大手で拾われたっていう、その。
そうですね。もうあれはもうずっと古くからある、皆川でしたっけ？さんでしたっけ？先生。
皆川亮司？
とか、ああいう流れの、まあ、ある種正しい、暑苦しい ストーリーの展開にする作家さんだから、まあなんか、昔っぽいなっていう感じはすごい。アームズっぽくないですか？ストーリー展開とか。
影響されてるんだよね。
やっぱそうなんですよ
なん
ね。
か、
なんか見た時に、あ、これアームズ好きそうな人だなと思って。で、絵も下手だけど伸びしろありそうだなっていうか、こうちょっと上手くなりそうだなっていう感じはすごいしたんですけど、なんかね、あんまりそういうのと違って、俺はもう、なんかそういうふうに思いましたね。
そう、なんかね、そうなんだよ。そういう人はその大手で、その芽が出るのは真っ当だなと思うんだけど、なんかね、俺はその当時を見ててさ、そのすごい絵が上手いのはすごい憧れるんだけど、どうしてもこう、そのイラスト寄りというか、そのイラストの上手い人が漫画を描いてるっていうね、そういう時代でもあったから、なんか、これから先こう伸びしろはなさそうだなみたいな気分で
まあ、あ
は
るで
見て
すよ
た。
ね。一番最新、大友はめちゃめちゃうまかったし、ストーリーも面白かったですけど、まあ、あれ、何でしたっけ、寺田克也ですよね、一番。絵がすごい上手いけど、ストーリーはそんなに面白くないっていうか、あんまり面白くない。なんかイラストレーション漫画家。やっぱ漫画家はやっぱり尊敬するんですよね。もう、記号性を無視したっていうか、排除した、しかも手癖で書いてうまいみたいな。
だからその時代のその0年代の機種といえば寺田克也さんなわけで
寺田
すよね。
克也。そしてあれですよ。それに対する、安田章ですよね。
秋
安田
葉。
章は多分決してうまい作者じゃないと思うんですよ。安田章って、手癖で書いた絵って、ガンダムの漫画、ガンダムエースでやってたと思うんですけど。
月の風かな？
かな？
単鋭ガンダムのやつだよね。
もう、すごいクオリティ低かったですよね。
まあ、あれは、
寺田克也と比較したら、もう、ちょっと、ちょっと、これがこれかみたいな感じで、ちょっとがっかりするような
結局、
クオリティだった。
なんだろうな、その、イラストレーションの絵と、その、漫画の絵っていうのはさ、その、十種競技と100メートル走ぐらい違ってさ、
そうですよね。
っていうところを、理解しないとなかなか難しいところではあるよね。
そうなんですよね。だから寺田克也はもう 手癖で全部こう物理演算が脳みそに入ってて、もう手でこうバーッと思ったことを書けるタイプと、片や安田明はもう職人気質で、こうじっくり時間をかけてクオリティの高いを書くっていう。で、結局最後伸びしろどっちが高かったかっていうと、安田明今となっては一緒に時間をかけてクオリティの高くて、パワーのある映画を描けるって人、
だから
貯
それ
めて描
は
ける
そ
人。
の何職種が違うというか、その寺田克也はイラストレーターで、秋間さんはデザイナーだったのね。
でももともとイラストレーションにやっぱり結局あっちじゃないですか、バンドデシネとかあっちの方に2人とも多分同世代。
そう、根っこは一緒なんだけど、その伸びた幹の先が違うというか、
そうですね、
そういうこ
そう
と、そ
そ
ういう
う、
こ
基本
と。
そうなんですよ。やっぱりコンプレックスはお互いにあると思うんですよね。で、やっぱり、寺田克也は手が早いし、上手いんだけど、自分の殻から出れないタイプだし、安田明は逆に、手が遅くて、まあ、パッと描いてもあんまりそのクオリティ高いかは描くタイプではないけど、伸びしろっていうか、自分、突き詰めていくと、すごいハイクオリティの絵を描く。どっちかというと、割と芸術家、気質っぽいタイプの作家、まあ、芸術家っていうか、言うとまた変だけど、まあ、ハイクオリティ系の作家だったっていう。
秋間さんはね、あれなんですよ。絵を完成させるプロセスっていうのがね、ラフからちょっと面白いことやってて、完成するものに対して、ラフの詰め方からこう違うというか、いつもね、ラフの初期段階がね、バラバラなんですよ、秋間さんは。
そうですよね。なんか全然、要するになんかちょっと、全然違いますよね。その完成形とまた別の感じの元からスタートして、上がっていく感じ。
だ発想をね、まずその手癖じゃなくてゼロから始めてるんだと思うんです。
真面目かって感じですよね。
だから
めちゃめちゃ真面目なんです
ク
よ
ソ
ね。
真
まあ
面
で
目な
も、
人ですよ、秋間さん
ね
は。
え、プロセ
ラ
ス
フ
が
見
す、
ててもわかるんだけど。
そう、本当それはそう思います。ラフはね、魅力ないんですよ、秋間さんって。落書きみたいな感じで、あんまりその詰められてないし、完成度は低いんですよね。だけどそこから詰めていくと、一気に魅力が出てくるっていう。
で、
で、逆に、寺田克也はラフがすごいいいんですよ。ラフはむしろ、完成はあんま面白くない。見えちゃうから。多分本人も見えてるからっていうことだと思うんですけど、それがプロだっていう話もあると思うんですけど。
だからそのラフの時点で、その寺田克也はもうある一定の答えをもう出してるんですよね。
そうそう、もう見えてて書いてる感じですよね。
で、対して秋間さんは、ラフの段階での転がし方っていうのを考えてるから、やっぱスピードは出ないけど、完成したものに関しては、例えばメカデザインだったらメカデザイン、キャラクターデザインだったらキャラクターデザイン、あとはイラストレーションだったらイラストレーションの、個別のクオリティになっていくっていうのがね、俺は面白いなと思うんですよね。
そうですよね。だから、まあ、ロボが一番わかりやすいと思うんですけど、寺田克也ロボダメなんですよ。有機的なデザインがすごい得意で、有機的なロボットも描けるんですけど、丸っこい、ただカクカクっとしたデザインできない、シャープなデザインとか、まあ、いわゆるベジュエデとかみたいなやつが全然できない作家だと思うんですけど、まあ、秋山さんは割と、両方できる。丸っこいデザインもできて、緻密にこう、書いていくデザインもできるっていうのが。
だそれはどっちがいい悪いじゃなくて、寺田克也はディティールを自分の世界に落とし込む作業をしてて、秋間さんはクライアントの要望に沿ったものをラフを詰めながら個別にフィニッシュしてるわけですよ。だから今やってるGのレコンギスタと、 あとね、ちょっと前にやってたコードギアスのロボットって全然違うじゃない。
あ、秋間さんの
そう
仕
そう
事
そう
の。
そうそうそうそう。
そうですね。なんか伸びしろ感かなっていうのはすごいありますね。寺田克也さんはもう完成してるから、それ以上出ないけど、池間さんは割と、ふわっとして。
挿絵とかだったら頼みたいなと思うんだよ。
どっちですか？
寺田克也氏に。
そうですね。寺田
そ
克也さんの魅力はすごい。僕もともと寺田克也の方が好きだったんで。いや、すごい、もう、手品みたいに。僕、お絵かき掲示板世代なんですよ。お絵かき掲示板って、描画を全部記録してるんですよね。ウェブで。で、その、筆跡が全部残るんですよ。だから、詰将棋でいうみたいな感じかわかんないですけど、あ、詰将棋、普通の将棋で、何手が何々みたいな。一個こう描写するたびに一記録されるよね。何手で詰んだかみたいに。
なんか
で、
ね、それもあったと思う。
ライブアートですよね。
お絵かき掲示板の、メモリー機能とかって、あれはね、
面
そうい
白かったな。
うのをを競う場でもあったような。
そうですよね。そのめちゃくちゃ上手い人がどういうふうに書いてるのか。あと、秒数が記録されるんですよ。秒数というか分数か。何分で書いたかとか。
あれが、絵描きの中では、優劣の数字になってて
分かりやすかったんですよ、あれは。そう。
え、
で、
こんな絵を2時間で描いたの？とか。
すごいですよね。格ゲーのステージとかをみんなで共同で描いて作り上げるとかっていうのがあったんですよね。やっぱ、うまいんですよ。多分、寺田克也さんとか、秋間さんの世代よりも、後の世代の絵描き掲示板1個って、もっと上手い人がいっぱいいたんですよね。若い子で。で、僕らの世代って多分、美大行くとか、絵の専門行く子って、絵が上手い人っていうよりも、絵が好きな子だったと思うんですよ。でも僕らの世代の後の、例えば、お絵かき掲示板とか、ピクシブ以降って、絵が上手い子が、絵の世界に行っちゃうんですよ。それなんでかっていうと、わかるんですよね。昔ってどれだけ上手いかっていう比較する対象が、レンブラントとかだったりするわけじゃないですか、ピカソとか。それが、今普通に今いる人たちの中で、絵を描いてみて、投稿して、ランキング、チヤホヤされるみたいな。だったら、絵が上手い人が、絵の世界に行く、漫画の世界に行くっていうふうになってるから、
結
ま
構
た
ね、
別
そこら辺がね、その美大のね、空気としてもね、恥ずかしくなくなったっていうのもあると思うよ。
どういうことですか？
オタ絵を描くことが、多分ね、俺よりちょっと上ぐらいはね、相当恥ずかしかったんだと
恥ずかしいですよ。
思う。
僕らの世代の頃も答えはちょっと恥ずかしかったです。
恥ずかしいでしょ？だから、課題とかでもさ、そういうの隠して書いてたんです。
何書いてたんですか、部
い
長。
や、まあまあ、何？俺は、何？デザイン学科で、グラフィックデザインやってたから、
そう。
商品のさ、そういう、パッケージングとかそういうの書いてたよ。真面目に。全然興味ないのに。で、そういうこと、そういうこと。最近ね、イラストレーターさんの飲み会とかでさ、若い人いてさ、女の子でさ、去年までムサビに仮面浪人してまして、今、東京芸大に通ってますみたいなこと言って
うん。おお、
て、
最高ですね、
す
それ
ご
は。
い、すごいね、またって思って。で、油絵やってて、それで油絵で東京芸大入ったらしいんだけど、でも
東京芸大に油絵入ったらもう最強じゃないですか。
最強だと思う、すごいなと思うんだけど、でも、なんだろうな、その人のやりたいのは、オタエの方なんだよね。
高橋村上に行ったらいいんじゃない
でも、その気もないのよ、そんな、その、だって、イラストレーターの飲み会っていうのもさ、俺が所属してる、編集プロダクションの その仕事をやってるから、例えばそれってそのソシャゲのイラストとかだったりするわけね。だからさ、その高橋村上でもないんだよね。その答えを入れその芸術してやろうとかそういう野心もなく、そのオターなイラストを描きたいためにこう腕を磨いてた人なんだけど、でもそれにしちゃその東京芸大の油絵って相当こう場違いなんじゃないですかって話をしたの。
そうなのか。
だから
そうなんですか。
芸大の油絵と日本画の油絵とデザイン画の油絵って全然違くて、
違うんでしょうね。
そう、同じその石膏とかを描くんだけど、求められてるものが違うんですよ。僕はデザイン学科で石膏を描いてたから、デザイン学科の石膏っていうのはそのとにかく形を合わせることが重要なんですよ。
じゃあ造形っぽい感じですかね。
に
正
近
確性が。
正確性が、例えばちょっとでも印象変わると、全然似てねえおめえって、B マイナスみたいなこと言われちゃうわけ。それに対して油絵科のデッサン、石膏デッサンっていうのは、形は、まあ、よっぽどじゃない限り目つぶるよっていう。それよりも色味なっていう。
色味？
色味。石膏でこう、木炭でこう白黒で描くさ、白黒の濃淡が、のかっこよさみたいのが重要なんですよ。そう。で、日本画はよくわ
質
かり
が
ませ
わ
ん。
かんない。
日本画はよくわかりません。日本画の
日
石
本
膏
画、
は、な、
日本画でデッサンってなんかちょっと相反する感じしますもんね。
日本画のデッサンはすげえ白いなぐらいしか覚えてないんですけど、
いや、うっすら書くんです。
うっすら
ちなみに、鮫島さんは何なんですか？
え、
鮫島
何？
さんは何学科だったんですか？
鮫島さんはね、なんだっけな、なんかよくわかんないんだよな、あの人の。多摩大学の、文芸、多摩川大学？
玉大か。
の、
芸術学部だ。
の、なんか、学部でもないんだよ。美術学部でもないんだよな。美術学
そう
科
です
みたい
か。
なこと言ってたか
知って
ら。
ましたよ。僕友達でそれいます。
あ、そうなんだ。
今は、アーティスト、手芸アーティストをやって
あ、そうなんだ。
ます。
まあ、それはまあ、鮫島さんに聞いてください。そう。そういうことだからさ、話を大きく元に戻して、油絵科のデッサンを一生懸命やったところで、あんまり役立たないんじゃないのっていう、ちょっとこう、ひどいこと言ってみたんですよ。その女の子に。そしたら、そうなんですよね、っていう。
なんだよね。どう
ね
したってそうなっちゃうんだよね。
まあ、
いや、よ
はっ
かっ
き
た
り言え
です
ばす
よ、
ごい
本当
親
に。
不孝をしましたって言ってて、
え、え。
はっきり言ってものすごい親不孝をしましたみたいなこと言ってて、
そうなっちゃうんですよね。でもまあ、芸大行ったから。
よ
よかった。
かったですけど、その人はやっぱすごいな、今仕事学生ながら仕事してるだけあって、そこら辺の自分のこう立ち位置とかね、だってちょい1、2年前にさ、自分の頑張ってた受験勉強を、あれはやっぱ無駄だったなんてなかなか言えないじゃないです
いや、みんな言いたいんじゃないですか。こんなクソだったって。
か。
やっ
言い
たけ
た
ど、
いか
通ったら言いますよ。そんな芸大行ったら言いますよ。
な。
で、芸大行けなくて、ダメだったら言えないですよ、それ。
それもそうかもしれないけど でもまあ、
だから、僕も結局、芸大引きこもごも聞きますけど、僕友達で、むさびに行ってる子がいて、で、まあ、頑張って、ロボットの絵を描いて、卒業して、で、僕、そのロボットの、描いてるってことはもう浮いてますよね。
めっちゃ浮いてるね。
で、そしたら浮いてる人の友達で言うのは、あれなんですよ。卒業制作で、ちやほやされてる女がいるじゃないですか。 美大行って、美大って女の子多いじゃないですか。
う
で、その美大のチヤホヤされてる女の子の写真をいっぱい撮って、いろんな女の子の、それを切り刻むっていうインスタレーションで
ほう。
卒業した。
なんすかその卒業制作は。
いや、もういっぱいこう写真撮って、そう、切り刻むインスタレーションで卒業したって人がいて、そういう世界なんですよね。やっぱ美大で僕もなんか知り合いでその、ふらっと話すと、やっぱお金持ちのボンボンのちょっといけすかない、嫌なやつが、僕の知り合いで多くて。で、なんか、まあそんな彼は、まあ、無事卒業して、僕の友達は、ゲーム会社に入って、で、でも、ずっと、芸大受験は何年もしてました。
そうですか。
その一方で、妹の友達の、芸大の人がいるんですよ。その子は、やっぱ油とかで受けてたんだけど、油は合わなくて別の学科受けたら一発で通って、3浪目で通って、
女の子で賛同したんだ。
女の子で、いやもうお金あるんで、親が。で、今は結構売れて、なんかちょっと偉い感じになってるらしいですね。だけど、バーテンの男と不倫してるって。
なんでもう情報がいっぱい入ってよくわかんないよ。いらねえよ、最後の情報は。
いや、でもそんなもんなんですよ、もうね。だから、あんまりね、こう、女の子の方が強いっすね、美術は。もしかしたら、
そうか
若い
ね。
頃。うん。
それはそう
古
かも
典と
し
か
れ
開きやすいじゃないですか。古典なんか大変ですよね、開くっつったら。会場借りて。
え、女だったら開けるの？
女だったら、だって、持ってるやつのにまた開けば開けるじゃないですか。
すごいよ、もうパンイチのもう暴言がもうひどくなっちゃうよ。
ちょっと、ごめん、ちょっ
今、
と、放
すっ
送
げえ
み
コ
たい
ポ
に
コ
なっ
ポ
ちゃった。
なんか注いでたけど、何杯目なんだか。
いや、これもう、寂しくて、心が。でもそうなんですよ。僕も美大行きたかったな。
そう。美 大
い
行っ
や、
た
行き
かった
かった
な。
なっていうのは、もう、昔はすごい、いいなと思ってたんですけど、でもなんかその卒業生の人の話で聞くと、行かなくてよかったか。大変ですよ、本当美大で残っていくのって。おお、絵が上手いとか写実ができるだけだったらちょっと馬鹿にされますからね。
もうそうだよ。
で、
だ
ふう
俺
ちゃんなんか
さ、
もうまさに、もう写実の人じゃないですか。ふうちゃんのすごい時間かけたイラストレーションとか見たら、やっぱもうため息つくぐらいクオリティ高くて。
やめてください
い
よ。
や、でもほんとほんとそう、そうだし。
お恥ずか
だけ
し
ど、でも、やっぱりキャラクターは苦手なのかなって。
そうですね。今
それ
年なんか
で、
ね、化け物とロボットしか、あれですね。仕事来なかったですね。
そう、女の子は。でも、なんだっけ、あまちゃんのイラストはかわいい。ちょっと、要するに、もうちょっと下げるとかわいい感じのイラストなんで。あそこから詰めるのはちょっとっていう感じ。でも、いや、ほんと、ふーちゃんの絵は、ふーちゃん真面目でいい仕事する、素敵な人なんて。
すいません。いやいやいや。
いや、僕はもう真面目な人が好きなので。はい。ふーちゃんのイラストいいですよね。
来年は売れたいな。
ね、やっぱあれですよ。絵のうまさ、絵の練習するよりも、やっぱ、
コネコネ社会だからね。
こねこね社会ですから。
本当ですよ。コネコネ
福
兄
西
弟
先
です
生
よ。
も言ってる通りに、こねこねで
誰
す
先
よ。
生？
こねましょ
こねますよ。
う。ろくろくろ。
ろくろをね。本当にね、もう仕事さえいただければね、もういい絵描きますよっていう。
そうですよね。真面目な人ですからね。
本当。
やっぱ納期と予算。納期と予算の社会ですからね。
そう、本当にね、 アニメ版権の仕事以外だったら何でも受けたい気分ですね。
アニメ版権。
いや、もうアニメ版権の仕事をね、今年ね、もう2回ほど痛い目あったんで、もうやりたくないです。
そうなんですね。やっぱ表に出るとみんな、なんか表に出る仕事はハイリスクハイリターンなんです
いや、
ね。
もう
言ってましたよ。
アニメ版権のさ、仕事ってさ、すげえ版元承認がめんどくさくて。
ああ、元ね。
そうそうそうそう。
今日も忘年会で友達と喋ってたんですけど、
うん。
やっぱエンドクレジットに乗るっていうの大事だよね。
そうですね。
エンドクレジットみんな見てないけど、業界を見てるからって。そう、ありますよね、そういうのね。
本当だよな。
サラリーマンですよ、だからね、みんな。
本当ね、安い金でやってんだからね、作者名ぐらい出してほしいぐらいの心
出
境
し
で
ては
。
くれないらしいですよ、本当に。
あ、そう。
結構名の売れた友達で、結構まあ、知ってる人は知ってるような人も、ソシャゲとかだと名前出してくれない。
あ、そ
ソシャゲでも結構ハイクオリティの出してるんですけど、前の。まあ出ないって言ってますね。
出
出
ない。
なくても、なんか嫌だなって。
本当だよな。
やっぱ囲い込みのもともとその初期に出た、イラストレーターの絵がバーンと出て、CM とかでは。自分が担当した絵は、ファンはいるけど、そういうテレビでは載らないっていう、言ってましたね。
そうだよね。
結構難しいみたいです
そう
ね。
だよ。今年はさ、ほら、怪物ヨシを一生懸命やったんだけどさ、
怪物よし。
怪物ヨシでさ、今 CM いっぱいやってんじゃん。俺の出ねえかなとか思うんだけど。
もう品川駅なんか行ったらね、バーン貼ってますからね。1周年みたいな。
そう。去年の今頃から考えたら考えられないけどね、すごいね。
すごいですよね。絵のクオリティは、例えばあれじゃないですか、山、なんだっけ、あの人、なんとか祐介さん。
村田雄介。
村田祐介じゃなくて、パズドラで描いてる人ですね。
ああ、パズ、あ、山本。あ、違う、それ
山田。
ディレクターの人だ。
違う、イラストレーターの人。山崎祐介だっけ？あ、違うな。山本祐介。なんか、小崎祐介だ。
小崎祐介、はいはいはい。
小崎祐介さんとかね、パズル描いてますけど。
ねえ。
でも、やっぱ、あの人もやっぱり、ちょっとお絵描き自慢の頃の人、僕を知った人で、めっちゃうまいなと。
あの人使えるのずるいよな。ファ
小
イアーエ
崎
ンブ
祐
レムの
介。
人だもんな。
あんなね、うまい人。やっぱあの人は、漫画ダメだったんでしょうね、きっと。
あ、そうなの？
で、漫画でデビューしたじゃないですか、もともと。
あ、俺知らないよ。そうだったんだ。
そうです、そうです。漫画で、なんか結構いいとこまで行ったんです。いいとこっていうか、ちゃんと賞も取ってる人で、絵もめっちゃうまいんだけど、やっぱ絵の人なんですよね、あの人は。あの人の絵とかね、パズルは、あ、この人来てるんだ。やっぱ可愛いな、女の子って。
だからこれさ、こだわりの部分でさ、さっき、100メートル走とトライアスロンみたいな言い方したけど、ね、もう対応できないよね。一枚の絵のさ、構図とかさ、色とか全部こう、詰めて完成させる喜びっていうのと、あと、24ページをさ、ストーリーを全部作って、で、盛り上がりと締めを考えて、ね、で、一コマ一コマ全部、力配分して、こう、7割ぐらいの力で埋めていくっていう作業がさ、こう、同居できないっていうか。
確かにそうですね。それは本当そう思います。
そう。
でも、もともと漫画の人って、漫画は求めてないんですよね、絵のクオリティって。
そう。だね。
みんな編集者さんの人が言ってるのは、絵よりも、絵はもう描いてりゃ上手くなるから、絵のクオリティよりも、納期が持ってやってれば上手くなるからねって。 だし、まあ、その絵が上手くなるから、なんか本人の趣味の問題。
そう
だ
なん
か
だよ
ら、
ね、そう。
書いてれば、普通にまあ、週一とか月間でも、なんか納期守って書いたら上手くなるから、やりたかったらやってねって。だけど、本当に大事なのは、ストーリーの面白さなんだよね。
いや、そらそうでしょ。
で
だ
も、やっ
からさ、
ぱ、
なんだろうな、漫画家にイラストレーションをこう求める風潮ってのが一時期あったけど、
ありました、ありまし
あった
。
たけど、
僕
あれ
も
も
今で
完
も
全に
思って
間
ます
違え
よ。
てて、それなんで間違えてたかっていうと、その先駆者の鳥山明が異常だったから、その先例があるからそういうふうなことしてただけでさ、あの人は特別なんだよ。イラストも描ける漫画家を起用したことが、ドラゴンクエストの成功だったから、じゃあ漫画家にこう頼めばいいんだっていうことでさ、そういう人結構いたんですよね。そういうゲームとかってファミコンの頃に。でも、漫画家っていうのはさ、漫画の絵が得意な人だから、さっき言ったアキマンさんと寺田克也じゃないけど、自分の手癖でしか絵は描けないんだよ。ね、だよってもう断言で言っちゃってるけど、で、それはもう別にデザインじゃないからね。
そうですよね。
そう、そのゲームに合ったものを、人をこう、キャスティングできるんだったらまた別だけど、例えば、メタルマックスの、山本さんとかさ、そういうこう世界観ドンピシャリみたいなこう幸せなカップルであれば成立するんだろうけど、大概の場合は成立はしてなかったですからね。
そうですよね。いや、そうなんですよ。なんか絵の上手い人とか、真面目な人が、やっぱ求められてるんでしょうね。きっと。イラストレーション。漫画は全然違うんですよね。
全然違いますね。
鳥山明なんてもう、モンスターじゃないですか。もう全部できる人だし、だから、でも、ジャンプの頃って、これ、前もすごい昔に言ったんですけど、ジャンプの作家って結構それにそのイラストレーションとかに関するなんか違和感っていうのを持ってたんですよね。鳥山明はもうまさにそうで、ドラゴンボールがあるで言い換えるとかっていう言い方って、あれって今ではちょっと考えられないですよね。倫理観よりも強いやつと戦いたいっていう。で、それっていうのは、ある種、そのジャンプのシステムに対する拒否感なんですよ。ドラゴンボールがあれば生き返らせるし、より強いやつと戦えるみたいな話、地球のみんなはどうでもいいみたいな話っていうのは、なんか鳥山明の、ちょっと、なんか、毒というか、だったと思うし、あと前も、それも前も言ったんですけど、幽白書の、徳良編ですよ。観客がもっと殺せって言ってるじゃないですか。そいつらが、吸い取られるんですよ、徳良弟に。なんでかっていうと、それは、殺せって、もっと戦えっていうのって、ジャンプシステムの批判なんですよね、あれって。もともと霊界探偵っていうところから始まった探偵ものだったのに、続いてはバトルものになってるって。これってずっとキン肉マンから続いてるジレンマだと思うんですけど、それが、幽白書にもなってるんですよね。最初は霊界探偵だったのに、バトルものになってるって。で、読者っていうのが、もっと殺せって言ってる、よくわかんない、なんか妖怪みたいなやつら。っていうのが富樫の感性で、そいつがどうなるかっていうと、トグロを弟に吸収されてしまう。弱い奴はどんどん吸われていくんだって。そういうのを、もう本当ドラゴンボールから通じてる、その批判っていうかちょっとこう、揶揄的なところが、なんか最近全然なくなっちゃってる。 感じが、ジャンプにあって、だからなんかもう全然ジャンプ読む気が起きない。
な、こういうもんだろうっていうことになってるんだよね、要は。
そうそう、そうなんですよね。
ドラゴンボールにかすかにあったそういう、こう批判的な部分とか、幽遊白書でこうやってた部分っていうのが、割とこうパンイチには心地よかったっていうか、まあそうだよな、みたいな。
そうそうそう。なんかもう仕事やってるみたいな感じで。いや、ムカつくっていうか、イライラするっていうところあったけど、今はもうなくなっちゃってる
だって
か
こういう
ら、
もんでしょって言われれば、まあそうなんだけど、でもそれって予定調和だよねって話
いや、手帳は、なのか
で。だっ
な。
てさ、俺だってそう思うもん。俺が例えば編集者だとしても、ね、例えば分かりやすいところで言うとさ、ブラックジャックみたいな、1話完結のやつを毎週やりましょうって、それをこう、50巻、60巻やりましょうって言ったら、お前は殺す気かって言うじゃない。ブラックジャックだって24巻で終わってんだから。
そうですね。
そうしたら、やっぱりこう、バトル展開すると思うよ。わ
バ
か
トル
りや
展
す
開
く、
も。
こう、何？こう、盛り場を作り上げられて、しかもその、何？スピード感も出せて、ページ数を避けられるっていう、方法を取るっていうのは一番こう、正しいと思うんですよ。
そうですね。
そうじゃなければ、あとは何？デスノートとかバクマンみたいな、終わることを前提にこう、ストーリーを進める以外は他ないからね。
ラッキーマンですか。
ラッキーマン。だから、あれは、もうそれ、もう何？人気があるからといって、こう、無理やり続けませんよという前提のもとに作ってるじゃ
ああ、
ない。
そうですね。あれはそうですね。あ
そう。
とは、大の大冒険とか、方針演技とかもそうでしたね。ジャ
ね
ンプで。ちゃん
え。
と終わっ
大
た。
ですら、ちょっと長引かしてたからね。
ああ、そうですね。でも、まあ、綺麗に終わった、ジャンプ作品。
あれ奇跡ですからね。
あれ良かったですね。方針演技は結構その後から出てきて、なんでこの、エース、少年エースから出てないんだ、みたいな作品だったのに、結構面白かったですからね、あれも。
まあ、ほとほとさように
その後は、
こう、
だから、
何その漫画でいうところの、そのさっき言った話をまとめますと、そのねそのプログレ的なこうエロ漫画ムーブメントというのと、なんだっけパンイチの言ってたやつは、ハイブリッドなんだっけ、
ハイエンドオタクです。
ハイエンドオタク的な
ハイ
も
エンド
の、
キャッチを、
そう、
美大のね、
美
やつ
大
が
的
書
ない
て
ハイエンドオタクのエロ漫画のところと、あと何その週刊漫画というか、そうストーリー漫画にはこう大きく深い川があると。
ります。
ね、でそこを結構みんな乗り越えられなかったっていう。
乗り越えられないですよ。だから結局マスとコアで全然違いますからね。その、本当に漫画描いてる人たちってやっぱり惹かれちゃいますからね。その、マイナーですごい頑張ってるというか、職人肌の人の方に行っちゃうっていうのがあるんで。
そうね、
やっぱ憧れるじゃないですか。もう、絵がめちゃくちゃ上手い人、漫画家の人の方に、鳥山明は本当にすごいですよね。まあ、誰が見ても、絵も上手いし、話も面白いし、しかも、なんていうか、ジャンプシステムの枠を超えて、皮肉、強いやつが勝つ、もっと強いやつと戦いたいみたいな話を、悟空に言わせて、共感できなくなっていくみたいな。っ
そ
ていうのって今な、ない。いやまあ今、富樫がまだやってるから、でもそれはやっぱり強化ある、あって、ある種ワンピースと全然違う世界なんだろうなっていう。
だもう
全
ちょっ
然
と、
ワンピース。
ワンピースって読んでる？
ちょっとだけ読んでもうダメだと思いまし
あ、
た。
そう。
え、
俺
読んでは ますか？
読んでないんだけど、っていうかもう、なんだろうね。あれ今、なんか80何巻ぐらいある？
や、そうですよ。もう
多分
結
まだ
構
100
す
回行っ
ごい。
てないよね。
かなり出てるらしいですね。
あのね、正直な話言ってね、ほら、そのワンピースは伏線がすごいとかさ、なんかこう綿密に考えられてるとか言うじゃない。ね、あの80何巻も連載やってて、その伏線考えてるやつの漫画なんか怖くて読めねえっていう。
怖いっすよね。というか、
っていうか、もう必死じゃんっていう。 その そん
で
なおっ
も、あ
か
れ
ない
は、
漫画読めねえよっていうさ、
本当ですよね。
あれはある。
あれはちょっと、こち亀とはまた別の怖さがありますから
別な怖さで、
ね。
なんかさ、そこまで必死に書かれちゃうと読む方もやっぱ怖いなって思うも
い
ん。
や、
80何
逆に。
巻だから90何巻の、多分確か80何巻だと思うけどのさ、長い間さ、ずっとつながってこう途切れない線なんてさ、何こう手に負えない読者の、だからワンピースの読者ってさ、結構高年層だと思うんだよね。
だってもう、
子供いないでしょ。
そうですよね。だから子供っていうか、
だからさ、あの、何、ワンピース
まあ、
が
言ったよ。
さ、その意外とこうハイティーンというか、その多分今読者のこうメイン層が20代半ばぐらいまで行っちゃってるはずなんだよ。それな
そう
の
です
にこう
ね。
日曜朝のさ、子供の時間帯にやってるっていう、この不自然さ、アニメが。
でもあれじゃない、ガンダムと同じじゃないですか、そういうの。お父さんも子供も好きみたいな。
好きとかいうことになってるの
あ、でも、手
か
塚もそうですよ、手塚も。あ、アトムとか、アトムはあれですよ、ブラックジャックも、好きだよね、って。
なんかね、すごいね、あのワンピースはね、なんかとっちゃん坊やって感じするんだよね。 子
い
供
や、もう、
すごい
それは
少
もう。
年誌的なさ、こうルックスをしてるんだけども、中身がおっさんみたいな。
それはありますね。
白木実ですよ。
マイルドヤンキーですよね。
マイルドヤンキー的なさ、人がまあ好んで見てるっていうのもあるけどさ、
でも、子供もマイルドヤンキーのジュニアなんで。
お父さんの
ジャ
影響
ン
で見てる
プ
かもしんないけどね。
は、なんかジャンプのなんか不思議な感じがなくなっちゃった感じがするんですよね。ジ
な
ャ
ん
ン
か
プって。
さ、さっき言ったように、その、なんだろう、予定調和なんか求めてないから、週刊漫画に。むしろさ、矛盾は起きてくださいぐらいには思ってるよ。で、果たしてない、伏線がありますって言われても、ああ、別にほっぽってもいいですよ、そんぐらい、ぐらいに思ってるんだけど、なんか回収するつもりじゃない、なんか。そんなことジャンプ漫画に求めてないんですけどっていう、
でもやっぱ渡れちゃうんでしょうね。
なんかすっごい真面目な人なんだろうけど、そんな真面目な人の漫画読めない。
そうですよね。
あれと一緒、ラーメン評論家の言うこと信じらんないみたいな感じ。
死ぬからね。
っていうかさ、ラーメン評論家はさ、年に365日あって、こう600食食べてますみたいな人いるじゃない。
います。
ね、まあまあ死ぬんだろうけど、
まあ死にます
死ぬん
ね。
だろうけどさ、年1日に2回ラーメン食う人の舌と俺の舌違うからってい
そう、
う。
それは
あるでしょ。
ある。
でさ、
それはあ
そのワンピースがさ、俺読めないっていうのはさ、そんなクソ真面目に漫画を一生懸命描いてる人と俺同調できると思えないから。
ね、それはあれなんですよ。一個思うのは、いや、まあ、ジャンプで連載してる人と我々とはまた別の人だっていう一個あるんですけど、ワンピースに、ジャンプは昔はちょっとは雑味があったんですよ。 では、ザセミっていうのは、僕はまあ、そんなに縁ですけど、バキとかもそうですけど、とか、ああいう、なんかちょっとこう、大人の世界の話を書いてるような。でも、で、例えば僕さっきも言いましたけど、ドラゴンボールって結構大人の世界の話を書いてる。ジャンプっていう、一番売れてる漫画と、その中にドラゴンボールって一番売れてる漫画。メタファーになってた。一番強いやつと戦いたいみたいなのって、はっきり言ってあの表題って、最初のドラゴンボールの世界観と違ってくると思うんですよね。もっと無邪気で自分たちが楽しければいいとか、っていうのがどんどんエスカレートしていくと、何が楽しいかというと、もっと強い、オラより強いやつと戦いたい。ガイアっていうのは要するに読者。読者よりも、さらに、読者の快楽よりも、むしろ作者の快楽。何本部売れるか。あるいは編集部の快楽。どれだけ、この、ジャンプ、ドラゴンボールで売れるか。っていうのに、言っているっていうのが、天下一武道会形式。ジャンプの、バトル 形式みたいな。なやつにつながっていくと思うんですよね。でもあれって結構揶揄的でしたよね。天下一武道会っていうのは、後にさっき言った通り、富樫の、魔界武道会みたいな。誰が一番強いかっていう話に、結局最後ジャンプになるんだろうっていうのを、作者が、編集部に問いかけるっていうスタイルがあって、僕らは全然子供の頃だったんで分かんなかったんですけど、それがあんまりない気がするんですよね、ワンピースには。ワンピースっていうのは努力、優勝努力勝利っていうのペース、テストを愚直になぞってるから、そこにあんまり惹かれないんですよね。学校かって。なんか、小学校かみたいな。
だ、真面目すぎるっていうことだと思うんだけどな。
そう、だから枠が出ないんですよ。そこでやっぱり本人、作者の人が、いや、これずっとこれ続けていくのかっていうのを、違和感を持たない体になってるじゃないですか。ワンピースって。まあ読んでないからわかんないですけ
なんかさ、そうなんだよ。違和感持ってないんだよ。こう、
ど。それ
冒
が
険
不
す
思議
る
なんです
意義とかさ、
よ。
何も考えないでさ、なんか、ガンガン突き進んでるやつら怖い。
そう。安倍ちゃんと同じ。こう、政治的な話になります。なんかね、ちょっと変な、何でしたっけ？百田さんでしたっけ？
百田直樹？
最近、死んだ関西の人の
高人
奥
ね。
さんと、高人の伝記を書いて、儲けた人を、みたいな話で、いや、それかーって。さ、いい話かーって。
なんかさ、軸のぶれないっていうのをさ、まあまあいいことなんでしょうけど、迷惑っていう。
なんか
軸がぶれないんだったらぶれないでいいけど、なんかこう隅っこでやっててくんねえかなっていう気はするの。
ジャンプが良かったのはそういうところなんですよ。その軸がもうブレまくってるところで売れてたっていう、なんかスラムダンクとかもあったりとか、まあその
なんか
強い、
作家としてすごい重要なことだと思うんだけど、その立ち位置はちょっと疑問視してくれよって話だよね。
そうなんですよね。
例えばスラムダンクだってさ、その最後に意地見せたわけじゃない。そのジャンプシステムのね、その勝ち続ける最終回じゃないぞとかさ、
そうですよ
と
ね。
か、
最
あと
後。
はね、ドラゴンボールでさっき言ってたみたいな、まあ、その主人公たち側にこう感情移入させないで、ミスター・サタンに花を持たせるやり方とか、全然間違ったこと言ってるからみたいなことを作者自身がこう突きつけてるわけだよね。あとはまあさっきの幽
あ
遊
と、
白書もそう
ま
か。
あ、誘惑もそうですよね。
なんかそういうなんか自分のやってきたことにこう疑問を投げかけるみたいなスタンスを、 何かしら取ってくれないと読んでる方も困るよっていう、そんな
その
こう
頃は、
自信満々で生きてないから俺たちって。
もうあの頃はまだ自浄作用みたいのはあって面白くてよかったんですけど、なんかそれにワンピースってあんまないかなっていう
わかる。
のがあるから、なんかちょっとジャンプ、なんだろう、まあ、腐女子の方々の遊び場としての、社交場としてのジャンプっていうのが今あるのかもしれないですけど、
そうですね。
ちょっとね、なんか、どうなのかなっていうか、あんまり理解ダサいなって思ってしまう感じが、まあ、してる、ジャンプ界隈というか、まあ、ですよね。なので、まあ、でもわかんないですけどね、もう、これは老害っていう説もありますから。
俺もパンイチもとっくにこう対象読者から外れてるって話ですけど
30超えてますからね。ドント
ね。
トラストオーバーサーティーですからね。
そうですよ、信用しちゃいけない人たちなんですよ僕たち。
もう、10代の子が、アマプラさんって10代聞いてるんですか？
何？
10
ああ、
代。
10代はいる。確かいたと思うよ。なんか学生、10代とは言わないけど、20歳の人はいるよ。
ファミコン通信とか買ってんすかね？ファミスルとか。
わかんない。買ってないと思うよ。むしろ、ファミ通はアマプロ聞きゃいいやぐらいに思ってる可能性あるから、商売邪魔してるという。
何見てるんですかね。僕らの頃だったらやっぱファミ通、サブカルで、今で言うのかな。あれなんでしたっけ。あれなんでしたっけっていうのもちょっとやばいですけど、松の変丸じゃないや。ちょっと待って、すみません。僕ちょっと酔いすぎてて。
わ かるよ。
この話、ちょっともうこれ。じゃあちょっと、一回、はい。
何パンって何？
いや、
じゃあ、そろ
好き
そろ
じゃ、
閉めますか？もう1時間経ちましたよ。
ちょっともう、ちょっと僕、ふーちゃんと、やっぱり話したい話がいっぱいあるんですけど、
あ、
ラジ
そ
オ的にはちょっとダメかもしれないで
う。いや、
す。
また今度話そうよ。もう、パンイチがもう、相当酔っ払ってるから。
いや、もう、ガンガン飲んでますからね。
だってもう、1時間の間でトクトク2回聞こえたから。
3回ぐらいやってます。
3回か。
いや、でもまあ、でもまあ、普通に、やっと、ふーちゃんと同じ土俵に、ふーちゃんの酔いがどんどん冷めていくってい
だって俺1杯しか飲んでないもん。ロングか。
う。なんだよ、そんなんで話しかけてきたのかよ。飲めよ。来いよ。来いよ、ベネット。
来いよ、ベネットみたいな。
来いよ、ベネット。
分かった分かった。
頑
今度いっぱい持っておくわ。で、これ、
張って。ふーちゃん、うちに来てもいいよ。
いい
中
よ。
野なんで。
うちに来てもいいよ。
うちね、富士とかね、日野さんとか、3人、男3人泊まった実績あるから。
あ、そう、本当。
来てよ。
分かった
来
分かっ
いよ。
た。
来いよ、
今度
ふーち
行く
ゃん。
わ。うるせえ
ラジオの学校でかかってくる。
な。分かった。じゃあこれいつアップするか分かりませんけど。
いや、これアップするんですか？しなくていいっすよ。
するする。面白いから。
長いじゃん、面白い。切ったのが面白いから、
多分ね、2015年だと思いますけどね。
なんかすごい未来っぽいな。
ということで、皆さん明けましておめでとうございます。
明けおめ。
バ
じゃあ、
イ
ことやろう。バイ
バイ。バイナ
チ
ラ
ャンピオ
ピー。バイバイバイ。